藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は89回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは今日のご質問に入っていきたいと思います。今日のご質問はですね、経営者で50代男性の方からご質問をいただいています。私の会社でも経営方針、経営ビジョンというものを作成し掲げております。ところが朝礼などで唱和をしたり会議の席でそのことを伝えるんですけれども、私自身感じているんですが、なかなか全社員に浸透しているとは言い難い状況です。この私の考え、経営理念、ビジョンといったものを社員に浸透させていくためにどうしたらいいでしょうか。何かいい方法、アイデアがあればぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いしますというご質問なんですが。
はい、わかりました。ビジョンとか理念っていうのは、まあ、とかく絵に描いた餅になりやすいですよね。
なりやすいですね。なかなかこれをきちんと動かしている会社っていうのは中小企業の場合ちょっと少ないような気がします。
まあ、まずそもそも論ですけどね、
はい、
そのビジョンの、作り方っていうところは大事ですよね。
まあ確かに、
なんかなんていうのかな、まあ、内容までどういう内容かは、まあ、伺ってないのでわからないんですけども、
はい、
ふわふわっとしたようなものであったりだとか、なんていうのかな、みんなが共感しにくい内容っていうのはよくありますよね。
結構こう昔ながら業績が古い会社さんに多いのは、やはりあのなんか顧客第一とかお客様第一みたいな感じのが多いですね。だからまあ分かりづらい。
そうですね。ただ別にそれでもね、悪くないんですけど、大事なのはその、なんていうのかな。ね、ずいぶん前にお話ししたかもしれませんけど、ビジョンの作り方っていうところ、まあ、オーナー企業さんの場合は特になんですけども、
はい、
やっぱりその経営者さんのコアっていうかな、そのビジョンを本当に徹底してやるんだっていうリーダーの方の熱意っていうのかな。
顧客、これは大事ですね。
同じ顧客第一主義というふうに書いてあったとしても、はい、その人の熱の入りようによってはやっぱり伝わると思うんですよね。
そうですよね。
だからその経営者さんのコアにちゃんと即しているものかどうかっていうところで作られてるかどうかっていうのは、まあ、まずはそもそも論ですけど、疑った方がいいのかなっていうのがまず一点ですよね。
それ自分がその作った時にその今あるビジョンとか経営理念とかでいうことに対して、自分はもう本当にそう思ってるのかどうか、まずそこが大事だということですね。
そうですね。
で、
伝え方の方法論っていうのはいくつかあるんですが、
はい、
そのうちの一つで、顧客第一、僕はよくやる手法なんですけど、その人の世界観っていうか、その人のに関連付けて、伝える、説明するってことですね。
というとどういうことですか。
例えば顧客第一主義っていうのは、あなたにとってどういう、まあ、例えば顧客第一主義っていうことがあったら、顧客第一主義っていうのはあなたにとってどう関係してくるのか、もっと逆に言うと、あなたにとっての幸せにどう関連してくるのかっていうことをリーダーは言葉で語るといいですよね。
だからまあ社員、例えば営業マンであれば営業マンの人に、顧客第一主義に取り組むとあなたにとってもどういういいことがあるよっていうのを、
そうです、
もう目に見える形で伝える必要があると、
はい、そうです。でじゃあ最近私が実際に、とある会社のその経営計画発表会で、ちょっとまあよくあるじゃないですか、外部のコンサルタントがちょっと講演するみたいな、その会社のビジョンを浸透させるために、
はい、
なんか話した実際の話があるんですけど、
はい、
その時に話したのはここでも紹介した個人のビジョンと会社のビジョンをすり合わせしましょうっていうね、
うん、
話をしたと思うんですけども、
はい、
なぜそれが必要かっていうのをその人にとって必要かっていうことを説明したんですよ、うん、講演で、
うん、
で具体的には何をやったかっていうと、はい、幸せの定義ってご存知ですかと、
うん、
皆さん幸せになりたいですかと、幸せになるためには3つの定義がちゃんとあるんです、うん、でその幸せになるための方法論が、個人のビジョンと会社のビジョンをすり合わせることなんですよと、やってみましたよね、
うん、
じゃあそれを実践していきましょうねみたいな、簡単に言うとそういう流れなんですよ、うんうん、
はい、
だからその人の世界観に置き換えて、うん、ちゃんと言葉を説明していくっていうのが本人が納得しているかどうか、だから説得では意味がないじゃないですか、
うん、
納得感、あそうだよなって、
うん、
あ その納得感を出してもらうためのこう伝え方っていうのはリーダーには必要じゃないかなと思いますけどね、
うん、
まずそこの伝え方、うん、非常に大事ですね、
うん、
それから伝え方の手段は、
はい、
いくつかありますけども、一番参考になるのは、
はい、
浸透させるの、
はい、
まあ、言葉は悪いかもしれませんが、すり込みっていうかね、浸透させる一番参考になるのは、宗教、
うん
うん、
というと宗教のどういう点を、
宗教っていうのはあらゆる、はい、手段で、
はい、
あらゆる手段でその教えを伝えてるじゃないですか。
例えば
具体的には五感ですね、
はい、うーん、五感の中で
これはまあブランディングでも一緒なんですけども、
はい、
ブランディングっていうのも五感に訴えるっていうのが大事なんですよ、
はい、
だから五感っていうと何ですか、視覚、
見る、
ね、見る、
はい、
それから、
聞く、
音ですよね、
はい、
それから
話す、
うん、はな、うん、話す、
言うってこと、
うん、
はい、
五感、
あ、五感で、うん、言うんじゃないですね、味合うとか、
あ、味ね、
匂いとか
ですね、味とか匂いですよね、
あとこう触る、
触るですよね、
はいはい、
それ宗教で置き換えると見るっていうのはすごい、なんか例えば仏教であれば伽藍が大きなね、あるじゃないですか、
ありますね、
ね、
まあ、建物とか
で
仏像
とか、仏様とかあるじゃないですか、はいはい、すごいなんか荘厳なところを見る、見ますよね、
ありますね、
あそこで説法してますよね。
そうですね。
ね、まあ、会社がそれをやるかどうか置いといてですけど、はい、それ象徴となるものっていうぐらいは真似できますよね。
まあ早い話が見た目ってことですね。
そうですね、
はい、それは。目から入ってくる、
はい
はい。
大事ですよね。
なるほど。
それから匂いはもちろん宗教ありますよね。
ああ。
お香ですか。
うんうんうん。
うん。
確かに。
はい。
いい匂いが、
ちょっと話はそれますが、香りのブランディングって大事なんですよ。
うん、
それをまあ社内で今やれる。
仏教とかやっぱあれお香をやっぱ焚いてるんですかね。
全部匂いはやってますよ。う
ん、なるほど。
はい。でブランディングにもパワフルなので、
うん、
話はそれますけど、オリジナルの匂いを作ってこうわーって巻く方、機械があるんですよ。そんなの非常に有効だと思うんですよね。
なるほどですね、はい、じゃあ宗教はその匂いも取り入れていると。
取り入れてますね、
はい、
あと音です、
うん、
お経、
あ、音ありますね、うん、ああいう鐘の音とかでもなんとなく、はい、癒し系というか、
はい
はいはい、
まあ音ですよね、
うん、
それから、まあ、食感って触った感覚はいろいろありますけどもね、
うん、
まあ、そういったものを駆使して、まあ、味覚、食べ物まで作るかどうかは別なんですけど、
うん、でも少なくとも見ることと聞くこと匂いっていうこのもう3つはすごく使ってるということ
ですね。それを応用しますと、
はい、
まず一つ釈迦ですよね、
あ、歌、あ、うん、なるほど、まあ、確かにキリスト教の場合なんかでは賛美歌、歌はすごくあります
か、そうそう、はい、でそれから、
うん、
匂いはまああんまりやるとこないかもしれませんけども、うん、あの社内の匂い対策もあるので何かやるといいのかもしれないですけどまあちょっと匂いもね、独特の匂いなのかも。それも全部意味付けされてないとダメですけどね、うん、関連付けられてること匂いでしょ。それから視覚っていうのは通常は CI といってロゴマークになります。ロゴマークであったりとか旗というか、まあファサードとか、まあ看板だとか、まあそういったものになりますから、通常は視覚的なところではやはり CI って言ってコーポレートアイデンティティというロゴマークとかねになりますよね、はい、そこに共感できるかっていうのが大事なんで、そこら辺のクオリティをトータル的に上げていくっていう、それと、それを習慣化していく伝え方っていう、それの組み合わせが浸透度だと思うんですよね。
まあ確かに特にキリスト教なんかですとその歌とかをこう繰り返しやっぱり歌ったりとか繰り返しそういう、まあ例えばお勤めの方であれば、まあ、毎週教会に行ったりとか、それはやっぱり刷り込まれますよね、うんうん、
まあ語り出すとこれもキリがないんで、うん、もうちょっとさらっとだけ触りだけ言っときますけど、周波数っていうのがあるんですよ。
ほうほうほう。
その人たちに入ってきやすい音っていうの、音の、まあ、振動というか、
うん、
うん、それを宗教が使ってますかなり。
ああそうですか、
はい、
まあ、確かに賛美歌にしても、
はい、
あの非常に心地いいですもんね、は
い、そういうのを確実に戦略的に使ってますね。
ああなるほどですね。確かにあの本当のこう教会音楽というかあのパイプオルガンとかもすごいですもんね。そうそうそうそう、音が、
はい、荘厳な感じとかを場の空気、うん、匂いであったりとか全部演出してやりますよね、うん、まあ、それをあのやれそのままやるっていうことじゃないんですけど、ただそういうのを参考にして、うん、さっきも言った音とか釈迦とかね、あとはまあ車掌っていうのもそうじゃないですか、
はい、
あれ僕もあの会社のやつじゃないですけど、バッジをつけさせてもらったりする、まあ、団体があったりとかして、やっぱ貴族感出るもんね。
それ出ます。
出ますよね。だあれも一つ有効なやり方ですから。
う
ん、まあ視覚だとか食感っていうか。
確かに、ね、あの加藤さん言われるようにあの私もある団体に入っていた時にそこはすごいそのバッチのことをうるさく言うところがありましたね。
そうですね。
バッチつけるの忘れたらあの。罰金とか
罰金のまあ
まああのちょっとなんですけどね、あの300円とかでもそういうのすごい徹底してましたね、
はい、
であのトップの人間は違うバッジをつけるとかですね、うん、そのバッジを代々こうトップになった人間に渡していくみたいな。
なんで五感をね、まあ、使うっていうのは宗教がやってるようにものすごく有効なので、
うん、
それを社内にやるのはインターナルブランディングですし、社外にやるのがエクスターナルブランディングという言い方で、内側と外側、まあ、両方やらないといけないんですけども、うん、内側にやるっていうのは非常に効果的だと思います。
なるほど。じゃあ一つは加藤さんおっしゃるこう宗教に学ぶといいですよって、具体的には五感を使いましょう、
うん、
五感の中でもその見た目、目に入る情報であったり、うん、音楽、まあ最近ですとそんなに有名な方じゃなかったらこう結構パソコンでも作曲できますから、うん、それ実際釈迦をねお作りになってもいいでしょうし、うん、まあ匂いっていうのはちょっと難しいかも分かんないんですけども、うん、そういうこう口で言うだけではなくて、うん、伝え方をこういろいろそういうことでミックスして変えていくってことですね。
そうですね、
うん、
それは無意識にも入ってきますんで。
確かに
悪い言い方言っちゃうと洗脳のプロセスだから、悪用しようと思っちゃったらそういうことをやるわけなんで、
うん、
ね、でも一番浸透度って高いのはやっぱりキリスト教じゃないですか、
うん、
やってますでしょ、
まあ、やってますね。ああいうこう綺麗な歌で自分も歌うとやっぱり非常にこう心地いいですから。
そうです、うん、
はい、
そうなんです。
だからまさにこう聞くだけじゃなくて自分で話すとこう体感の方になりますから、またそういうの浸透していくでしょうし、ね、
そもそも教えのこう、まあ、理念のとこだとか、
はい、
ね、 そういったところのやっぱりクオリティはもちろん大事なんですけど、それを分かった上で、その社員さんごとに関連付けて、世界観に関連付けて説明して、リーダーとしてね、リーダーの言霊ではそういう風にして、それでさっき言った五感でね伝えていくっていう仕組みはやると確実に上がるでしょうね、浸透度は。
そうですね、はい、はい、その仏教とかキリスト教みたいにこう大掛かりなことはできないかもわからないんですけれども、
参考にはなると思いますよ、
はい、うん、まずできるところから手を使って、うん、まあ、いろいろな手段で伝えたらどうですかということですよ ね、 そうですね、まあ、ただし それがお考えに、ね、ちゃんと根ざした紐づいてるものじゃないと意味ないので、
まあ、経営者さん、まあ、オーナーさんであればその人の猫から出てくるものである方がよりいいですよね、はい、
そこをしっかりこう考えていただいて、それが確かに自分は本心からそう思っていることだということであれば、しっかりそういういろんな手法で伝えていくのがいいんじゃないかということですね。はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集藍津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。